次に代表質問についてお伝えします。今定例会では代表質問に、福地源一郎、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党の3人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の福地源一郎議員が質問を行いました。まず、新型コロナウイルスは衰えを見せていないが、必ず制圧できるものと確信している。しかし、県民が不安を抱いており、本県では受け入れた20名を超える感染者のうち、すでに9名が退院したという報告もあるが、今後、感染拡大に対する県民の安全確保と感染防止にどのように対応していくのか、との質問に対し、知事は、私を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部を設置し、児童・生徒・保護者への対応を適切に行うことをはじめ、全庁一丸となって対策を取るよう指示したところである。引き続き、感染症に関する適切な情報提供に努めるとともに、検査や入院医療体制を強化するなど、感染拡大防止に向けて全力で取り組んでいく、と答えました。次に、中小企業の休廃業リスクに対応した事業継承対策は、財政健全化の一環として有効ではないかと考えるが、財政健全化に向けどのような考えで事業の選択を行ったのか、との質問に対し、知事は、県では従来の中小企業の事業承継施策から一歩踏み込み、M&A による第三者承継を促進するほか、高度なスキルを持った人材とのマッチング支援、新規ビジネスへのチャレンジ促進など、新しい施策にスピード感を持って積極果敢に取り組むことにより、本県産業の競争力強化を図り、健全で持続的な財政運営を進めていく、と答えました。M&A とは、企業の合併・買収の総称で、近年では、中小企業などにおける事業規模の拡大や事業の承継などを目的として行われることもあります。次に、水産資源の回復が見通せない状況に県内の漁業者が不安を抱いている。資源回復に資する新たな漁業再生の方策について、新たな栽培漁業の取り組みの考え方を含め、どのように取り組んでいくのか、との質問に対し、知事は、資源変動に左右されず安定出荷が可能な養殖業の導入を、作り、育て、管理する漁業と並ぶ本県水産振興のもう一つの柱とすべきと考えており、来年度は新たな養殖産業の創出を目指し、基本構想を策定していく。本県は我が国有数の水産県であり、儲かる漁船漁業を実現するとともに、将来的には養殖産業の拡大を図り、本県漁業の成長産業化を促進していく、と答えました。他に、茨城の産業集積に資する港湾の整備、公文書の管理保存なども質問しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質問を行いました。まず、県は、県北振興チャレンジプランを策定するなど、県北振興に重点的に取り組んできたが、地域活性化には民間の力を引き出し活用することも必要である。これまでの評価と今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、産業振興など各分野の取り組みは着実に進み、一定の成果が出ている。今後は、成長が期待される医療・宇宙機器分野に挑戦する企業への支援や、日立乳生産体制の構築と品質向上などの取り組みを民間活力を積極的に取り入れながら進めていく、と答えました。次に、県が策定する医師確保計画に沿った実効性のある対策を期待したい。 厚生労働省による再編統合が必要な医療機関の指定については、地域実態に即した対応を望む。地域医療体制の充実に今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、医師確保は各医療圏の実情を分析した上で、明確な目標を設定し、最優先で進める。医療提供体制は、厚労省の指定の有無にかかわらず、地元の医療機関や住民代表などで構成する地域医療構想調整会議で協議が進められている。県では診療実績のデータ提供や専門家による助言など必要な支援を行っていく、と答えました。他に、県総合計画の進捗、災害に強い茨城づくり、中小企業への支援なども質問しました。最後に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。まず、災害時は迅速な初期活動が人命救助や被害拡大防止の上で重要である。住民の安全を守るためにも、消防施設の浸水対策をどう促進していくのか、との質問に対し、知事は、県では市町村長などに対し、緊急防災減災事業債を活用した早急な消防署の浸水対策や災害時の円滑な業務遂行に向け、業務継続計画策定を要請したところである。特に浸水想定区域内の33消防署については、工程表の作成など万全な浸水対策を講じるよう強く働きかけていく、と答えました。業務継続計画とは、行政機関などが大規模な自然災害などが発生した場合に、応急対策を速やかに実施しながら、最低限実施すべき業務を維持するために、あらかじめ必要となる人員や資源の調達方法、および継続手順などを定めた計画のことです。次に、昨年の水害を踏まえ、今後は国・県が一体となり、流す、貯める、備える対策といった多面的な総合治水対策が必要と考えるが、どう推進していくのか、との質問に対し、知事は、中川・久慈川においては、国・県・市町村が一体となり、堤防整備などの河川整備や遊水機能の向上を進めるほか、浸水想定区域での条例に基づく土地利用制限などにより被害の最小化を目指す。さらに、住民の迅速な避難を促進するマイタイムライン作成支援など、効果的な施策を組み合わせた総合的な治水対策を着実に推進していく、と答えました。他に、SDGs 達成に向けた取り組み、私立高等学校等への就学支援なども質問しました。マイタイムラインとは、風水害の時に個人が避難するために取るべき行動を時系列にまとめたものです。また、SDGs とは、2015年9月に国連総会で採択された17の目標などからなる行動計画で、誰も置き去りにしないを基本理念に、国際社会が2030年までに目標達成を目指しています。